今日の私たちでもそうでしょう。一人一人が本当に自由にどんなにでも勉強ができる、修行ができる、伸びていく力があるんだけども、ひょっとすると親や周りの人がすぐ口を出して、どうせあんたできないからやめなとか、この前もやったけど途中でやめたじゃないかとかってそう言って潰しにかかるわけでしょう。で、挙句の果ては自分でもそういう言葉を聞くと、だんだん、あ、やっぱ俺もダメかなって、やってもどうせダメかなと言って潰れていくんでしょう。それは、うん、非常に罪として大きいっていうことでしょう。せっかく花が咲く力を持ってるのに、花も咲かせないでしおれて、そこで枯れさせてしまうようなひどいことをしてる。人権の上で言えば一番ひどいいじめ方でしょう。パワハラとかなんかいろんなこと言うけど、そんなものと比べ物にならないじゃないですか、このいじめ方って。みんな持ってるんですよ、伸びられる力、自分で自分を救える力、それを完成させる道筋を閉ざしてしまうっていうのは本当に罪深いことだと思う。また自分自身もそういう外圧に負けてですね、くじけるようでもつまらないとも思いますけどね。もう一つ出てくる、長脱よりも悪い方にとってはすごい悪いこと、妙悪なりですね。仏様の弟子の中に、なんだ、その長脱という人がいるんですね。俗に言うの台場だったと言っておられますが、異母帝かな、お釈迦さんの異母帝、生涯、対立をしてた人でしょうかね。お釈迦様のことを常に羨ましく思ってた。だからないがしろにして、どうにかして自分がお釈迦様よりも目立ちたいとかいうような、そういうことを常に心がけた人だから、ことあるごとに命を奪おうとかいうの悪巧みをした人として、代表的な人として、長脱都市という人が歴史に残っています。大場だった。そういう人よりももっとやり方が卑劣だと、こういうのでしょうかね。あと六分力とかいろんなものがあります。下にも書いてある、それに類した人を導く統率していくグループがいくつかその当時もあった。そういう人たちを総じてこうやって点検してみると、みんなその類だとこう言ってるのでしょう。だからそんなものと一緒に話をする必要がない。そういうところで話をしていてもですね、幸せにはなれない。共に語るべからず、グーゴスべからず。一生の寿命いくばくならず、まあ早いこと言えばいつ死ぬかわからんということでしょう。お互いうちに最近来てる若い方も、また30そこそこの女性がいた。どうしたのって言ったら、明日のことなんか考えてられません、今やらなきゃ、すげえやつがいるなって最近思ってる、うん、ねえ、そのくらいの若さでもそういう人がいるんだね。本気になって勉強する、今を覗いて やれるなんかないって言ってる。どうしてそんなになったのかと聞いてみたいんだけど、そのくらいの気概を持ってる人がいる。大事にしてあげたいなと思うね、そういう気持ちを。格のごとくのまし畜産と共に語るというようなこと、行員虚しく渡ることなかれでしょう。つまらないことをつまらない仲間と喋ってる暇なんかはないとこう言ってるんです。いつ自分の命が終わるかわからない中で、こんなふうに自分の人生を感じる人はなかなかいない。無常という話は知ってる、世の中は。無常感というようなものも持ってる人はいるけども、切実に自分自身がそういうふうな立場でですね、生活方向を向けていく人は本当に稀でしょうね。死の宣告を病気で受けてもですね、それでも今日一日なんとなく終わっちゃうんだよね。そうじゃないですか。え、あと3日とかあと1週間とかあと1ヶ月とかあと1年とかって言って宣告をされてもですよ、その間本当に自分が何を日々していけばいいかっていうようなことを本当に感じてですね、毎日を大事に生きていく人なんてほんのわずかですよ。ほとんど今までの通りザーッと流れて終わっちゃうんだよ。人間ってこんな弱いものですね、実行力において。そういう中において大先輩のお釈迦様という人は振り返ってみてすごい人だなと思う。世の中の全てを敵に回して一人立ち向かったの、自分の道を切り開くの、どうあろうが。しかも80まで存命って、よっぽど堅固な自分自身に生き方をした人でしょうね。今のようにいろんな面で恵まれてれば、まあ今80の人はザラですからね。日本では。